今週も始まりましたキャラメルチケットインフォメーション、イエーイ。本日が、2月10日火曜日、ただいまの時間が午後3時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と
制作部の岩本香里です。
よろしくお願いします。なんか久々というか、山本さんは初めての場所じゃないですか。
ここは
ここキャラメルショップ、昔キャラメルショップがあった、今はミーティングスペースと呼ばれているところで、はい、昔はずっとここでやってたんですか。
あ、見たことあります、 YouTube で。
あ、ある、昔の、はい、YouTube もこの時やってましたっけ。やってたんだ。そうか、そう、それからもうしばらくずっと会議室やるようになって、今日なぜここに来たかと言いますと、はい、ただ単純に会議室が埋まってただけという
そうですね
そうなんですよ。だから久々に来るとなかなかね、不思議な絵で、
ね、そうですね、
物が溢れ返っておりますけれども、なんか映っちゃいけないものがあるかもしれないですけど、それはまあ見てみなかったアプリをしてください。
はい、お願いします。
今日はですね、
はい、
まあまあ、初めに言えばいいか。あの、こちら、じゃん、はい、キャラメルボックス 30th ボリューム1、クロノス・ジョーンズ&の伝説、こちら、クロノスとパスファインダーという作品を、上演するんですが、
はい、
先に日程からお伝えします。日程が大阪公演が、2月21日土曜日から25日水曜日まで、サンケイホールブリーゼル。東京公演が3月6日金曜日から22日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されますと、はい、この作品の第1回目の投資が先ほど終わりまして、
はい、クロノスですね。
じゃあクロノスの、
はい、
でもう一つパスファインダーの投資がこの後あると、
はい、
いうことですね。そういうわけで、だから僕このジャージに、これなんて言えばいいの、首巻きというか
ネックウォーマー。
ネック。そうね。ネックウォーマーっていいよね。
そうです
ね。どうしてもなんかね、なんか、ベビーカーも乳母車って言ったりとかね。なんか、
ま、和風な感じで。
和風になっちゃうよね、なんか。
それはいいじゃないですか。
そう。なんか、この間もふと思ったのがね、ブーケって分かんなかった意味が。
ああ。
花束でしょ、要するに ね。花束って言えばいいのにさ、ブーケってさ、なんだろうなと思って、なんかこう、輪っかになってるやつなのかなと思って。
ああ、それリースとか。
これはリース
じゃないですかね。
全然。ですよね。あんな。なんかおむつもおしめって言いたくなっちゃうんですよ。なんかさ、なんか、そう。
おむつをしめって日本語じゃないですか。
え、あれじゃあ英語はないの。あれは何かある、おむつとか。
ちょっとわかんないですけど、おむつもおしめも日本語だと思うんですけど。
でも今おしめで言ってないよね。紙おしめって言わないよね。
あ、
なんだろうね、おしめってね。昔はね、こういうのわかんないことだったら、じゃあ来週までに調べておいてくださいって振ってたんだけど、じゃあ調べてもらおうかな、はい、じゃあおむつとおしめの、
おむつとおしめの違いを
来週までにじゃあ調べて、
はい、調べていきます。
違う、そんなこと言いたかったけどな。なんだっけ、クロノスね、
投
資稽古を今やってきたんですけれども、はい、見られました。
見ました。ちょっと一番前で。また
どうでしたか、初クロノス、
初生クロノス。
おお、どうでしたか。
おお、ワクワクしちゃいます
。ワクワクした。いいですね。
しちゃいますね、
やっぱ生で見るとまたちょっとね、
全然違いますね。
うん、そう、過去の映像で見たことがある。
あ、映像では見たことあります。
なるほどね。僕も10年ぶりに久々になんかやってるけど、なんか楽しい作品だなって思いますよ。
そうですね、う
ん、僕もなんか一応お客さんみたいな時になるから。
そうなんですよね。
うん、舞台上でじーっと見てる時、セリフはないけどね、
一番お客さんに近い感じが。
そうね、
まあ、見ててもそんな感じがします。
そう、この主人公の杉原和彦という、めちゃめちゃドアップですけどこの人が語る話を一番間近で聞いて、なんか一番当たり前のリアクションといったらあれですけど、
うん、
分かりやすいリアクションするみたいな話になってるんでね。そうそうそう、だから近くで、一番近くで見るお客さんって言えばいいのかな。
そうです
ね、そういう意味合いでやれたらいいなとは思ってますよ。そう、初演の時も言われました、
真
柴さんに。お前が舞台と客席の間にいる人間なんだから、
うんうん、
ちゃんとその感情を表せと。
なるほど。
そうそうそうそう、そうなってました。僕
と私は感じましたよねなんか真ん中の杉原の物語に集中しがちなんですけど、
うん、
周りをこう見ると、
うん、
ね、地味にちゃんとこう反応してたりとか。
地味に、
地味になんて言ったらいいですか。
地味に、ね、
子供の嫌ですか。子供の嫌ですよ
まあ地味だよね、しょうがないよな。地味だよな、あんだけ一生懸命やったのにな
、ね、 構でも反応が見えたりとか
で、
それはなんか、あ、同じ反応するというか、同じ気持ちという
か。よかったよかった。邪魔になってなかった。
全然大丈夫。
大丈夫でした？
はい。あのですね、その10年間、年がなんか、今の年相応の年というか。
あ、僕がね、そうそうそうそう、10年前は10年前の年だったけど、今は今の年でやってるから、
そうそうそう。それはなんかこう前回との大きな違いというか、う
ん。そう、多分もうなでさんもね、僕にはもう若いやから無理なんだろうな。
落ち着いちゃったから、
ね。落ち着いちゃったからなーって。でもね、今回のフォークフォト、
はい、
かなんかの写真がね、やたら、やたら写真写りがいいんですよ、僕。
ぜひ見ていただ
きたい。ねえ、なでさんがこんな人いないけど大丈夫
無修正ですかね。
そうそうそうそうそう、修正なし、フォトショップとかなしですから。まんま撮ったまんまです。
本当に撮ったまんまです、ね。
そうそうそう。どうぞご期待ください。よろしくお願いします。というわけで、空席情報まで来やがったんですけど、今、大阪公演はどんな状況でしょうか。
はい、大阪公演もですね、はい、前回、22日のパスファインダーがですね、うん、キャンセル待ちとなっていると、ね、お伝えしたかと思うんですよ。
はい。
こちらも相変わらずキャンセル待ちですので、ご予約、お早めにお願いいたします。
はい。
はい、やはり、平日ですね。平日お昼間の会がまだまだいいお席が準備できますので、うん、ぜひぜひお越しください。
うん。
はい。
わかりました。じゃあ東京公演はどうですか？
はい。東京公演はですね、土日のが結構、うん、なかなかに埋まってきておりまして、はい、14日15日もなかなかに埋まってはいるんですが、
うん、
日曜日の夜はですね、まだまだいいお席準備できますので、
土
日のみの方は。ぜひこちらおすすめでございます。
はい。
はい。
こちらの方よろしくお願いします。平日はまだまだ大丈夫。
はい、大丈夫でございます。
よろしくお願いします。続きまして、こっち行くか。
はい。
ビャン。キャラメルボックスサーティスボリューム2、カレッジオブザウィンド。
はい。
こちらはですね、神戸公演が5月9日土曜日から14日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます。
はい。
東京公演です。東京公演は5月30日土曜日から、6月14日日曜日まで、池袋サンシャイン劇場で上演されます。
はい。
そして前売り開始が3月14日土曜日午前10時からとなっておりますと。
はい。
懐かしいですね。カレッジオブザビジョン4編目になるんですかね。
そうですね。
うん。原田キリがど真ん中に。
そうですよ。
真っ白な衣
装。すごい。
あ、真っ白。あ、ちょっと青いんだ。
そうですね。
うん。
中が白。
いいですね。僕、カレッジオブザウィンドには出たことないんですけど、
うん、
前回の作品にですね、スタッフとしてつきましたね。
ああ、そうだったんですね。
うん、そうそう。だから、結構間近でずっと見てて、
うんうんうん
ね、好きな作品です。うん。これがまたやるとなると、嬉しいですね。はい。
そうですね。
まあ僕、今回出ないんですけどね。キャスティングされてないんですけどね。はい。でもこちらはまだまだちょっと先の話なんで、
そうですね。
どうぞご期待ください。よろしくお願いします。ちょっとあんま今日はあんまり情報が多くないですね。
そうですね。
劇団の客演情報に行きたいと思います。
はい。
こちらです。じゃん。筒井俊作出演。こちらがですね、ペナルティキリング。
はい。
こちらが2月12日。もうすぐですね。12日木曜日から18日水曜日まで下北沢ザ・鈴なりで行われますと。
はい。
こちらかつてキャラメルボックスにも客演していただいた阿波野さんも。
はい。
出演されますし、森下くんも出演されるということで、
はい、
こちらアイスホッケーのお話だそうですよ。
はい。
うん、公園に日光アイスバックスがついてますね。
あ、そうなんですね。
うん、だから多分ね、選手の方が教えに来てくれるのかどうかわからないんですけど、まあ間もなく始まりますので、
はい、
ぜひぜひ水産の汗を見に行ってください。よろしくお願いします。続きましてこちら、じゃん。絵本演劇ユニットブーフール第4回公演、タックンの出会った鬼。こちらがですね、今年の6月にワテラスコモンホールにて上演予定と。日程、はい、詳しくは決まり次第お伝えします。岡田夏は原作、
はい、
もう言わずもがなですね大丈夫かどうか、上演できるのかどうか
気になるところです
でもなんかね、いい話だった言ってましたよ。
そうなんですね。
はい、なんか泣ける話だ
った。
どういう風に泣けるのか分かんないですけどね。
楽しみですね
どうぞお楽しみにしてください。よろしくお願いします。
はい。
今日はあれだね、天気の話をしなかったからずいぶん時間が上がってますね。
そうですね。
なんか乾燥してても なんか家はさ、今ね赤ちゃんがいるから結構湿度を気にしてるんだけど、加湿器かけたりとかしてる。で、大体常に 50% 以上にしといた方がいいってやってるんだけど、空気交換するために窓開けるじゃない、
はい、
そうすると一気にギャーって下がって 30% とか 20% とかになる。
その後が大変ですよね。
後が大変、すぐね、いや、開けなきゃいけないからさ、まあ、冬場は本当は洗濯物とかを家の中に干したりとかして加湿した方がいいっていうんだけど、難しいよね。なんか加湿しすぎてさ、カビちゃっても嫌でしょ。
そうですね。
そう、前になんか押し入れの中のさ、
はい、
なんて言えばいいんだろう、着物を持ってるんですよ僕、
はい、
一回落語をやったことがありまして、その時に通販で1万円くらいの安い着物を買って、それに着物ケースっていうかこう取っ手がつく、
はい、
なんかついてて、それ入れといたらもう外側カビだらけになって、うわーって、中の着物はそれ着物大丈夫でしょうがないから、それ表拭いて、
はい、
一応なんかお風呂場でビャーって洗って掛け干ししてってやったんだけど、ちょっと怖いなと。
すごいですね。
そう、
恐ろしい。
危険。その稽古場もさ、地下にあるんだけど、地下だからさ、
うんうんうん、
結構湿気がこもるのね、6月とか。いや本当に一回なんかね、その稽古場って板間なんですけど、その一個隣の部屋が更衣室になってて、そこは下が絨毯っていうか、
あ、
カーペットなんです
。はい、
それがある日こうパッと入った瞬間にジメって言って、っつって、これ湿ってないっつって全部。
残念だったね。
大変な、もうその湿気でジメジメしてて、置いてある木刀とかも全部真っ白なってて、不快のようになってました。わかる、不快。
わかります。
なんすか
わかりますよ。
ショックだった、ね。こんなところで稽古してたなと思って。
それも嫌ですもんね。
でも出てきてすぐでしょ。
そう。
大丈夫、家湿気とか北海道と違って湿気ってんじゃない、
大丈夫じゃなかったです、その辺は。
ダメでした、
お風呂場が。
やっちゃった。
なんかこうふってこう覗いたら、なんか黒いと思って外せるって聞いたんですよ、
うんうん、エプロンを
、
うんうん、
外して、
うん、
閉じて
わかる。あれさ、もうさ、開けたらさ、そのお風呂のさ形にちょっとなってんだよね。
そうです。もう
奥無理だよね。
無理ですね。で、ちょっとさすがにひどかったんで、うん、管理会社さんに連絡をしたら、
うん、
開けたことがないって言われて、清掃会社さんに。
あ、やってくれたの？
やってくださったんです。まあでも奥まではね、やっぱり行けないのであれですけど。
あ、でもやってくれたっていうのは結構良心的だ ね。普通はね、自分でやんなきゃいけない気がするんだよね。
そうなん
です。だから俺それで開けた時、俺も開けてさ、愕然として、もう真剣にそこから1週間ぐらいネットで高圧洗浄機をチェックして、どうしようかなって、プロ掃除のためだけに高圧洗浄機買うのもなって。なんか、ね、庭付き一戸建てに住んだったらさ、
な
んか壁とかバーってやったりとかタイルとかやるんだけどさ、お風呂場のためだけかと思って、結局はもう水道ホースでピューッて強くやって落としたけど、
年に1回ぐらいやらないとな
って。ダメね、1回もうちょっとやらないとダメかもしれない。俺も開けるの怖いわ。
もう怖いですもん。
皆さん、まあ今冬は乾燥してますけれども、はい、ね、あんまり加湿しすぎると壁紙とかも剥がれて大変なことになりますので、お気をつけください。僕も喉を気をつけて、
そうですね、
やりたいと思いますので、
はい、
ぜひぜひこちらの、
はい、
クロノスジョンタン伝説の方よろしくお願いしますというわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、
はい、
それでは皆さん、また来週、バッハハーイ。